言葉をご一緒に読みたいと思います。旧約聖書のサムエル全書の17章ですね。サムエル全書第17章でございます。サムエル全書ですね。ちょっと詩編より前になりますけど、一節から11節まで、ご一緒に、読みたいと思います。一節から11節ですね。サムエル全書第17章です。はい、ではご一緒に言います。ここにペリシテ人その軍を集めて戦わんとし、ユダに属するシェコに集まり、シェコとアゼカの間なるバスダミムに陣を、とソウルとイスラエルの人々を集まりて、エラの谷に陣を取り、ペリシテ人に迎えて戦の備えを立つ。ペリシテ人はコナタの山に立ち、イスラエルはカナタの山に立つ。谷はその間にある。時にペリシテ人の陣よりガテのゴリアテと名付くる戦いを挑む者いできた。その身の丈6キュビト半、神戸に赤金の兜をいただき、身にウルコトジの鎧を着て、その鎧の赤金の重さは5000シケル。また足には赤金のすね当てをつけ、肩の間に赤金の矛を置く。その槍の柄は旗の針のごとく、槍の刃の刃けるなり、盾を取る者その前折り当て立ち、イスラエルの備え備えに呼ばれ、いいけるは何じらは何ぞ備えをなしていできてる。我はペリして人にして、何じらはサウルのしもべにあらず、何じら一人を選びて我がところに下す。その人もし我と戦いて我を殺すことを得、我ら何じらのしもべとなら、されどもし我勝ちてこれを殺す、何じら我らのしもべとなりて我らに使うべし。かくてこのペリシエ人いいけろ、我今日イスラエルの備え備えを挑む。一人を言い出して我と戦わしめる。ソウルおよびイスラエル皆ペリシテ人のこの言葉を聞き驚きて大いに恐れ。はいはい、文学の聖書の話を時々するんですが、文語訳の聖書は、聖書何でも完璧っていう、神の言葉は完璧なんですけども、神様は完璧な神様なんだけども、完全完璧と言っていいんだろうけども、いつでもこの不完全な人間という器を通して神様は働くから、だからその聖書も翻訳する人も不完全な人間ですよね。でそれをですね、最初に神の言葉を受けてこれを神に記すとか、神じゃなくて当時は羊の皮、獣皮紙、獣の皮に記すわけですけども、そういう人間はみんな不完全、だから我々聖霊を受けて神の働きをこう表していくものとなってますけども、 不完全な器である我々、まあ、いわゆる欠けたる器を通して完全な神様が働くから、この不完全な人間の側としては ある程度知識を持って、自分をコントロールする知識を持たないと脱線してしまうんですね。で、神様が働けば働くほど、まあこれ脱線しやすくなってくるっていうか、まあ、要するに車で言えばエンジンが大きくなればハンドルはなかなかハンドリングは難しくなるっていうことなんです。だから私はスポーツカーっていうのは乗ったことないんだけども、F1 あたりのスポーツカー乗ると普通の人は運転できないみたいですね。ガラスの上走ってるみたいな感じだって言ってましたよ、誰か。もう遊びもハンドルに遊びもないし、まっすぐ走れないそうです、普通の人は。だからまあ普通の車は遊びっていうのがあるから、それでまあ、真っ直ぐに走る。遊びがなかったらこれは厳しいと思うんですよ。で、だけども熟練した人の使う道具っていうのは遊びがないんですよね。何でもそうだ。もうその自分の能力がそのまま、まあデバイスっていうかそれに伝わっていって、それを発揮、まあピアノなんかでもそうなんですけど、まあプロのすごい人の弾くピアノっていうのは普通の人が弾いても音が出ないと思うんですよ、なかなか。つまり下手な人は下手な音をちゃんと出してくれるという、そういう機会はですねそうですね。だから上手い人はその上手いだけ出してくれるっていう、もう本当にね、道具もそうなってくるわけですよね。だから遊びのある道具っていうのはまあいい加減適当なんだけども、いい加減にごまかしてくれるわけですよね。だからそういうことでね、つまり我々霊の世界、信仰の世界においてエキスパートにこう神様こう導いて育ててくれればくれるほど、最初はそうじゃないですけど、だんだんとね、そこがなっていく。ですから、世の中のことと信仰の世界のことはよく似ているわけですね。まあということで、この、まあ世界中キリスト教国の人だったら誰でも知ってる有名な話ですね。今読んだところですね、17章サムエル全書17章ね。これはペリシテ人とイスラエル軍とペリシテ軍とが戦争戦をしている時の話でありますが、まあペリシテ軍の方には巨人がいたわけですよ。まあ、今でこそあんまり巨人っていなくなったと思うんですけど、聖書には巨人がいたって書いてあるんですね。それでまあここにゴリアテという巨人がいたわけですよ。相手の敵にはね、イスラエルの敵にはこの巨人が、だいたいここに6キュビット半って書いてありますから、6キュビットってちょっと多分6キュビット1キュビットっていうのは親指の長さなんですよ本当はね。だからこれ不思議と日本の大工さんなんか、昔の大工さんなんか一寸って、一寸っていうのは親指の一寸ですね。イスラエルとね一緒なんだよこれ、私に言わせれば。もう本当かどうか知らない。1キュビットだからこれ6キュビットっていうんじゃなくてその10倍かもしれない。だからまあ要するに3メートル以上あるわけですよ、まあ、3メートル以上ある大男、大巨人、はい、でこういうのがね立ちはだかってきて、それで昔の戦争ですから、まあ、流暢なもんだと思いますけどね、出てきて俺と勝負しろというわけですよね、そのゴリアテが、そして一対一で一騎打ちでやって負けたら、ね、イスラエル民族が全て、イスラエル軍は全て我々の、まあ、配下に入れということで、私が負けたら逆にそうしてあげるという、まあそういうことでゴリアテは すごいここにも書いてあるけれども、五節にも兜だとか鎧だとかなんかそういう武具をまとってるけれども、それでも五千シケルとか言って、これもね大体60キロぐらいあるわけですよ。60キロぐらいのその重さの、まあ鎧兜つけて立ちはだかって言っても、それはまあ恐ろしい話ですよね。それで、それから何ていうの、槍を持っているね、盾を持っている、ね、剣を持っている、まあそういうふうに書いてありますね。ですからまあこういうですね、しかも小さい時からもう戦闘員として能力を磨かれてきて、まあプロのこれやっぱり、まあそうですね、兵隊なわけですね。まあですからもうこれ誰もね、イスラエルの人々は誰一人としてもうおじけづいてしまって、それでもう足がすくんでしまった状態、まあ、蛇に睨まれたネズミじゃないですか、まあそんな感じかなと思いますよね。身動き取れないんじゃないかと、こうだったら、はい。でまあそうやって威嚇されるし、で誰も戦いに出ていこうとすらできない、まあ威圧されてできない、はい。でそこにこの少年ダビデが登場してくるわけですね。まあ後にイスラエルの2代目の国王になる人ですけど、まあ、初代の国王がこの時はサウル王様の時、ね、でサウル王の時にダビデは単なる羊飼いの少年であった、でこの少年ダビデがですね、この前線まで、お兄さんたちの様子を、まあ、聞きに行くわけね。お父さんから言われて、まあ、お父さんからしてみれば長男と3人の子供が、まあ、その戦に出ているから無事なのかどうなのかちょっと見に行ってくれということで、ダビデをそこに派遣するというか使わすんだけども、まあ、ただで、まあ、空手ではいけないんで食べ物持ってって持たせて、それから隊長さんの分もこれあげるようにということで、まあ、たくさん持ってダビデは行くわけですよね、はい。この17節にありますように時にエッサイとお父さんですね、その子ダビデに行けるは今何時の兄のためにこの焼き麦一斗とこの塔のパンを取りて陣営による兄のところに急ぎ行け。まあこういう、まあ食料を持ってね、そして後方支援でね、お兄さんとこ行きな、まあでもお父さんとしてはお兄さんの様子を知りたかったっていう、ね、自分の子供の様子を知りたかったということで、一番末っ子のダビデがそこに行くわけであります、はい。そしたらそこにゴリアテがいたり、まあなんか騒然としている状況でありますから、ダビデは何が起こっているのかということで、まあその状況を把握するためにまあ取材に回るわけであります。まあ取材というのはそうやって足で稼ぐべきものですよね、人がこう言ってたとか空いてたって言ったって自分でやっぱり確認しないと確かなことは分かりません、特にこの情報というのは戦争の戦いでは命に関わるですね、で命取りになる場合もありますから、ね、だからそうですね、この情報でお金持ちになった人というのも多いわけですね、まあ、大体なんていうかイギリスの王室のその伝達っていうものをなんか当時宮殿の方からなんかこうサインを送ったりジェスチャーを送ったりしてやってるっていう時代があったわけで、まあ多分15世紀あたりだ、15世紀じゃないですね、まあそれぐらいからやってるのかもしれないけど、まあそれをね遠くから双眼鏡で眺めながら偵察して今何を送ったかサインを送ったか
暗号を送ったか、宮殿からどういう情報が発せられたかというのを、あの双眼鏡でこうやって盗み見してたのが、あのロスチャイルド家とかああいうイギリスの家である、うん、それがねメディアの始まりって始まりなんですね、うん、だからそのいや元を正せばもっと聖書 の, あの バビロン時代にあのその発祥はあるとは思いますけど、まあ、いずれにしてもねあのそういうことであの確かな情報をこうゲットしたらこれは富も入ってくるし権力も入ってくるしっていうようなことになるわけで、でまあだからあの、うん、一番まずいのはねあの人から聞いたのを信じるとあのそれをまた他の人に言う、それは他の人はまたそれを信じて他の人に言う、うん、で100人ばっかり伝わっていくと全く違った情報になってしまってですね、全然話が違ってしまうということがあります。これはあんまり当てになりません。まあ、それでダビデはずっと陣営を駆け巡るわけでありまして、そうしてこの17節を見ていきますとですね、17章ですね、17章を見ていきますと、この25節ですよね、25節ですね、ここを私が読みますとね、イスラエルの人イーケルは何じらこの上り来たる人を見しや、まことにイスラエルを挑まんとて上り来たるなり、彼を殺す人は王大いなる富を持ってこれを富まし、その娘をこれに与えて、その父の家にはイスラエルのうちにて租税を免れしめん。これはねダビデにとってみれば少年ですよ、まだ少年なんだけれども、まあ少年とはいえ彼はやっぱりそういうことにはなんていうかな、あのハングリーの精神があったんでしょうね、うん、聞き捨てならない、あのゴリアテを倒したら王様の娘と結婚できる、王様は自分の娘を嫁に与えると言っている、ね、それからもう一つその実家のね自分の父お父さんの家のその租税を永遠にね免税さしてくれるとこういうこれもありがたいことですね、うん、ですからあのこれはもう絶対に自分はダビデは自分のものにしたいと思ったんでしょうね、少年ダビデです、うん、ですから、王様がね本当に、ご褒美がたくさん、ねそれはそうでしょうね、その一国の命がかかって運命がかかってるわけですから、たった一人の戦士の戦い一対一によってね国の存亡がそれに、まあ、あの背負わされてるわけだから、あいつを倒した者にはねこれだけのご褒美をあげる、はい、まあ、そういうことになったわけであります、それで、ダビデは彼を倒すことを決意したというよりも、多分倒すことよりもこのご褒美の方をダビデはですねあのいただきたかったんじゃないかと思うんですよ、うん、それをいただくためにはやっぱりあれを倒さなきゃいけないと、そういうことね、彼を倒すことが目的じゃなくて、うん、それは手段に過ぎないですね、うん、そのご褒美をまあゲットすることがこれがダビデとしては目的じゃない、そのためにはあれを倒さなきゃいけないと、こういうことですよね、うん、我々よくこの目的と手段を入れ替えてしまいやすいんですよ、俺はね、人間というのはよくそれ間違いを起こすわけでありまして、うん、目的と手段をあのね、すれ違っているというかすり替えるというかそういうことを無意識にやってしまう場合ありますから、まあ、だから何が目的なのかということは明確にしとかないといけません、はい、でまあ、そのためにこうそこを通らなければならないところがこれは手段としてまあ、あるという、 まあそこの道があるっていうことですね。で、ダビデはその時に、こう彼と対決する誰もいませんから、他におじけづいてしまって、まあ震え上がってしまって、誰もゴリアテと対決しようという人はいないわけですよ、ね、我こそは我こそはっていうのはいないわけですよね。ところがダビデはおじけづくことなく、まあ足がガクガク震えることもなく、そうですね、これはチャンスだと思ったんです、うん、このチャンスを逃してはならない、で彼はね、なんでそういうそので彼はその信仰によってゴリアテを打ち倒せるということを知っていたわけです。自分の持っているものをちゃんと見えていた。それは神の名前によって立ち向かえば必ず何でも倒せると、これが彼の中にある信仰。まあ、何でもというよりも今のところこのゴリアテぐらいまでは大丈夫だと彼は自分の中で少なくても判断してたわけです、うん、最初からそんな3メーターの大男で鎧かぶと着てる戦士をですね倒せるっていうような信仰は持てません。誰も持てません。最初からは小さいところからこう積み上げてこないといけない。何でもそうですけども、じゃあダビデはどこからそれ積み上げてきたのかっていうと、羊飼いをしてたわけですよ。少年ダビデは一番末っ子で、お父さんから羊の番をしろと、羊を守れ、羊飼いをしろと、まあそう言われてダビデはそこからスタートしてるんじゃないかと思うんですね、うん、ところが羊飼いっていうのはそう簡単なものじゃないんだよね。特に少年ダビデにとってみればほとんど命がけですよね、うん、まあお父さんからすれば別にそこまでやんなくてもいいと思って任せてたのかもしれないけど、まあいないよりはいた方がいいだろうっていうぐらいかもしれませんが、ダビデはしっかりとその自分に与えられた仕事をこなしていたわけですよね。でどのぐらいの、まあ、熱意を持ってっていうか真剣勝負にしていたかというと、彼自らここに書いてあるように、狼がやってきて羊を食いに来た時も追っかけていって羊を救済したと、ね、ライオンが来た時もライオンの口の中から羊を取り出したって、ライオンも半分飲み込もうとしてたんだと思いますけど、ライオンと戦って羊を取り戻したとかね、まあ、とにかく命がけでダビデは自分に与えられた羊を守っているわけですよ。少年ですよ、まあ、それでライオンとか言っても自分よりも何十倍も力がある、まあ、どう猛なっていうと百獣の王って百獣の王ですから、それに対してもダビデはどうして羊を守ることができるか、まあ常に考えていたということが、まあ行間から読み取れるわけですけども、そうした時にやっぱりね、神様に守っていただくことが一番だと、ね、で神様から守っていただく、神様の皆によって、神の名によって、そして敵と戦っていくということを彼は学んできた。で実際ね、信仰っていうのは戦いじゃないんだよね、まあ、信仰の戦いっていう言葉はありますけれども、信仰というのは立ち向かいなんだよね。戦いじゃないですよ、うん、実際その敵と戦うことをしなくても立ち向かうことさえすれば、信仰というものは自ら立ち上がってくるっていう、自らこう働き始めるっていうんでしょうかね、はい、この信仰ということをね、我々は本当にこれね難しいですよ、説明するのが、言語化するのが、というか説明する前に自分が分かってないと説明できますよね。自分がその分かるまでにね、信仰っていうのは未だに分かってないとあるかもしれないけども、そうですね、私もその信仰ということをこう説明しようとした時に、これはもう20代そこそこぐらいからの私の一つの課題というか課題だったわけで、だからそこからすると40年以上も経ってきているわけであります。45年ぐらい経ってきている、だから50年ぐらい経ってやっとこうなんか 見えてくることもあるんだなと思いますよね。はい、それで、ね、あの今週も ある一人の方が教会に来られて、まあ、洗礼を受け、今からなんかアフリカに行って、今からって次の日からアフリカに行って、そこからさらにっていうのは、いやー本当に若い人は素晴らしいなと思うんですけど、私はもう行きたくないと思うんですよね。だけども若い人はやっぱり違いますね、うん、それからお祈りをしましょう、うん、でこうお祈りをする、ハレルヤハレルヤとこうお祈りをするね。そしたら聖霊を受けますから、聖霊を受けたら異言が出てきます。まあ、一連のこの説明をするわけです。それでいざやると、やっぱりこうなんか躊躇するっていうか、ちょっとこうはにかむっていうこともあるのかもしれないね。なんか分かんない言葉を発して、そしてなんか祈るっていうことはやったことないわけですから、そのもつれた言葉をはっきり外に出してくれって言われてもね、なんていう感じになると、なかなか最初は難しいと思うんで、説明する必要があるわけだけど、それでもね、なんか抵抗がある人いますよ、うん、最初、うん、だからこれものすごく重要なことで、我々は信仰によって救われるっていうわけです、聖書は。つまり聖霊を受けるときに我々は信仰を用いたわけ、うん、あれが信仰なんですね、うん、だけどそれだけ聞いてもさっぱりわけわかんない、何が信仰だったのか、うん、だけども信仰によって救われるということは、世界中のどんなキリスト教会でも共通したことなんです、うん、これは真の教会であろうが世の教会であろうが、信仰によって人は救われるということはもうみんな一緒、言ってることは同じ。それから聖霊を受けるということも否定する教会はありません。キリスト教であるならば聖霊を受けるということは否定しないですね。それからイエス・キリストは神である、これも全てのキリスト教会に共通したことです。イエス・キリストは神である、ね、だけどもですよ、じゃあどこが違うんですかって、キリストが十字架にかかって我々の全ての罪を背負ってくれて、我々に救いの道を開いてくれた、これもどこも全部一緒です、キリスト教会と。そういうこと言ってなかったらもうこれはキリスト教とは言えないんです、はい、じゃあどこが違うんですかっていうことを聞かれると、なんていうんですかね、聖霊を受けるということは大切なことだ、これは救いであるということは、どこのキリスト教会も共通して認識しているにもかかわらず、問題はHow to なんだよね。これどうやったら受けられるのっていうところがわからないんです、うん、どうやったら受けられるのっていうことがほとんど 90% 以上のキリスト教会はわからないです。だからイエス・キリストは神だと言ったらもう受けてるんだとか、洗礼を受けた時には受けてるんだとか、なんかイエス・キリストを信じますとそう告白すれば受けてるんだとか、もういろんなこと言うんだけども、実際どうやったら聖霊を受けられるのかということの、そのどうやったらがわからないんですよ。逆に言うと世の中でもどうやったら解決できるのかということが言える人が素晴らしいっていうか、能力のある人なんです。これじゃダメだ、あれじゃダメだっていうのは誰でも言えるんですよ、うん、そうですね、批判するっていうのは子供だって言えますからね、うん、でじゃあどうやったらいいのっていうことが言える人、これはエキスパートですね、うん、でそのどうやったらいいかということを伝えることが教育ですよね、確かなる教育ですよ、うん、だから現場と理論とか論理というのは違うわけですよね、はあ、でその世の中のプロテスタント教会は特に論理だけになっちゃってるんですね。その頭だけでこのキリスト教を学問ベースで神学ベースで理解しているだけで、実際じゃあどうやって聖霊を受けるんですかって言われた時はお手上げ状態で、まあもう受けてるんだよってこうごまかすしかない、 ね、うん、それは威厳というのはそういう関係ないんですかと、いやそれは別にあの昔の話だとかそういうもの今はないんだとか、もうそうやってごまかすだけ、はあ、だからあのそれでね、私はそこであの信仰とは何ぞや、ね、信仰とは何かということになった、うんうん、そしたらプロテスタント教会の信仰というのは一種のアグリメントで、まあ同意すること、アーメンと言って私もそう思いますって言ったらもうそれが信仰だって言うんですよ。それじゃ何も起こってきませんけども、あのそういうことになってしまってるわけ、うんうん、だからジョン・ウェスリーっていう人はあのまああのイギリスの宣教師であり、まあ、日本で言えば青山学院なんかの創始者となってるんですかね、ジョン・ウェスリーって彼はあの精神賛同と呼んだんですよ、その信仰まがいのものを。精神賛同、つまり頭で私も聖書は完璧だと思いますとか、聖書は神のことだと思いますとか、聖書を私は信じますとか、私もそれに同意しますとか、精神賛同を信仰とこういうふうに言って、本物の信仰とすり替えてしまったのが現代のプロテスタント教会だと、まあ言ってるの本当そう思いますよ。まあそこでね、じゃあ私は何と言うかというとね、信仰っていうのはね、あの何て言うんですかね、あの吸引ポンプみたいなものなんで、ね、うん、余計分からなくなったかもしれないけど、あの精神賛同の精神賛同って言われば何かかっこいいけども、信仰というのはねそういうもんじゃなくて、あの学校でね、水は高いところから低いところに流れるって習ったわけじゃないですか、うん、だからそれは習ったと。じゃあバケツを高いところに置いて水をいっぱい満たして、そこにホースを突っ込んだら水が下に落ちてくるはずだ。これが理論、論理ですよね。理論ですよ、理論。論理的にはそうなんだよね。で、実際そうなりますかって話です。うん。ね、うん。高いところのバケツに水いっぱい満たして、ホースを突っ込んで、それで下に水が降りてくるか。来ないですよ。これどうなっちゃってんの？これが現代のプロテスタント教会。うん。聖書をこう、論理的にそこをね、あの理解してるだけで、現実的にそのね神の言葉が来てないんだよね、本当の意味で、うん、それをどうしたらいいかっていうそのことが分からない。それはね、どうしたらいいかって言ったら、まあもうご存知のわけで、まあ昔の人はよく知ってんだと思うけど、吸引すればいいんでしょ。それちょっとこう吸うわけよ、そのホースを。まあ、簡単に言えば中の空気抜くんだけども、ね、そうしたら水が降りてくるわけじゃないですか、上から下に、うん、そうしたらあとは自動的にバーッとみんなあの水は上から下に降りていく、あとは何もしなくても自動的にあとはなるわけです。最初のこの吸引するということが現場での教えなんですよね。それが教えられてないと理論だけだと分かんないんですよね。だからこのそれは世の中のことと信仰のことっていうのはまあすごく似てるわけだから、最初に聖霊を受けて異言を語る人に対してもそこは少しまああの強引であってもね、そのもつれた言葉を外にしっかりと発声してくださいよと。だ最初躊躇しますよね、そのやったことない、経験したことないことを、うん、やれ。特にカトリック教会の人はあの声出して祈るっていうことはしませんから、黙祷ですから、ね、でもそこを本人が打ち破ってそうかと言ってそこに立ち上がって何かしようと思えば、立ち向かえばっていうことが向き合えば、あとは自動的になんかわっとこう出てきた後は自動的に異言が出てくるわけですよ。その先はもう一生、ね、ですからそのね最初のその吸引ポンプみたいなこと、吸引するっていうことが信仰なんですよね、うん、45年かかってここまで突き止めたんだから大変なことだと思う。そうですね。ですからあの そんな難しいことじゃないわけ。精神賛同でも何でもないわけ。なんか力んでやることでもないです。はい。で、そうしたときに神の言葉というのは今度は自動的に働いてくるわけよ。向き合いさえすれば。で、それを子供の時に羊飼いをやりながら学んだのがダビデ。つまりライオンが来た、狼が来た、逃げろと言って逃げても、これはですね、追っかけてくるだけで、これは何の解決にもならない。立ち向かえばあとは神様が働いてくれる。神の名によって立ち向かいさえすれば。で、最初から彼はそんな勇気があった人ではない。まあみんなそうですよ。最初は足が震えるかもしれない、ね、腰が抜けるかもしれないけれども、四つん這いになってでもいいから、這いつくばってでもいいから、立ち向かいさえすればそれは信仰なんですよ。神が働く、神の名によって、我々イエス・キリストの名によって立ち向かってさえいけば、あとは彼らは逃げ去っていく、うん、その敵はね、外から来る敵もありますよ。だけれども我々の心の中に巨大な巨人となってしまっている、まあ、心の中というか頭の中ですよね。頭の中にいろんな巨人がいる場合がありますよ、うん、それでもね、やっぱりそれに向き合っていく、立ち向かっていく、まあ感情が一つの巨人となっていく場合もありますよ、うんね、だからその時にですね、まあいわゆる、まあ、悔しい感情とか悲しい感情とか傷つけられたとか、まあいろいろあると思いますけど、それをね、向き合って味わっていく、まあ3分以内でいいと思うんだけど、ね、3分あれば十分にね、カップヌードルも温まるわけですから、3分でいいからね、3分以内でいいと思うけど、それを向き合って味わっていけば解決して、もうあとはそれで消え去っていく。そこを逃げてしまうと、10年経っても20年経っても、なんか変な感情がざっとこう自分にまとわりついてくるということがあります、うん、それは悪しきものが持ってきている、間接的には悪しきものがそういうものを我々の中にもう起こそうとして、その背後に働いているとすれば、まあ逃げていればいつまでも追っかけてきます、うん、ですから、だけども向き合って戦うまでいかなくても、向き合いさえすれば神の名によって、イエスの名によって、彼らは逃げ去っていく。これが聖書の言葉ですね。聖書の教えです。だからダビデは少年であったけれども、彼は自分の羊飼いという経験から神への信仰を学んでいたわけです。まあ、そしてライオンが来ても狼が来ても羊を守っていた。で、その経験がどんどんと彼の信仰を増し加えて、信仰ってだんだん増えていくもんだから、うん、要するに慣れてくるわけ、何でも、はい、だから3メートル以上の巨人がそこに立っていても、彼にはね、まあライオンの方がまず強いかなと思ったかもしれませんけど、何の問題でもないわけ、うん、それよりも報酬の方が彼には十分魅力的だったかどうか知りませんけど、はい、それで彼はダビデはそのゴリアテに向き合うわけでありますけども、その時にね、ソウル王があまりにも、これちょっと少年で、あまりにもね、これソウルもまあ、勝敗が見えてるけども、もう自分がダビデが行くって言ってんだから、まあ止めることもできなかった。それで自分の鎧と兜をダビデに与えたって言うんだけども、重たいから全部それ脱ぎ捨てたって言うんですよ、ダビデは。まあそんなもの何の役にも立たない、はい、だからなんかこう信仰に立って我々が進もうとした時には、世の中で役に立つものが役に立たない場合あります、ね、フィットしないからね、その場合は信仰という場合、うん、それでそれ全部脱ぎ捨てて、40節にありますように、
私が読みますと、ダビデこれを脱ぎ捨て手に杖を取り、谷間より5つの滑らかなる石を拾って、これを持てる羊飼いの具なる袋に入れた。まあ、ダビデがこのゴリアテを倒そうと思って立ち向かった時に、彼は何を思ったか、まあ、無意識にか、まあ、あの谷間に降りていって、5つの滑らかなる石を拾った。滑らかって、わざわざこの滑らかっていうところを強調してますよね。普通の石を拾ったっていうんじゃなくてね、特にこう丸くてつるんつるんで、あのまあ要するにボールのような、ボール玉のような石ですよね、うん、休憩をしてるっていうかね。これでなんで滑らかな石拾うんだろうかと一瞬思いますよね。だって尖った方がいいでしょ、相手を倒すんだったら。相手にこれを投げつけるわけだから、尖ったやつとかぐさっと刺さるやつとか、なんかあの栗のイガみたいなやつだとか、あのもう相手が嫌がりそうなね、あのやつとかね、うん、こんな滑らかな石なんてどうしてあの拾ったのということになるわけです、うん、だけどこれちょっと私もね思うんだけども、我々勘違いがある、あの尖ったもの、角のあるもの、そういうものを相手にぶつければ相手は倒れるだろうというのは、これ錯覚ですよね。つまり相手が我々の敵である場合は、我々の敵っていうのは神様じゃありませんから、悪魔サタンですからね。そうするとね、この尖ったものとか角のあるものとかはどちらかというとね、悪魔サタンの好みそうなものなんだよ、うん、そうですよね、うん、でこのね滑らかな石っていうのはどちらかというとあの癒し系なんだよね、うん、自分を癒してくれるものであるわけ、うん、だからこの尖った石だったら、尖ったもう鋭い石だったら、まず自分の手が傷つきますよね、うん、まあ真っ先に自分がこう自分を傷つけないように拾ったとしてもね、もし万が一切ってしまったり、まあそうしたらなかなか難しいです、戦いも、うん、栗の矢なんて自分の素手で拾ったら大変な話ですよね、うん、相手にぶつける前に自分がもうやられてますよね、うん、だけど人間っていうのは意外とそういうことやりやすいんじゃないでしょうか、うん、人間同士の関係においてね、あの人そうですね、こっぱみじんに、ね、そうですね、偶の根も出ないほどまでに、ね、打ちのめすにはこの言葉を持って、ね、このトゲトゲしい言葉を持ってみたいなことでやるかもしれませんけれども、それが相手の背後に悪魔がいて、悪魔にその人が誘惑され、ね、用いられているんだったら、それ悪魔はそういうものはね聞かないですよね、うん、だから悪魔が大体好むようなもんでしょう、そのトゲトゲとか、うん、逆に、うん、悪魔にあの与えてるようなもんでしょう、それ、うん、あの病原菌だって悪魔の性質を持ってるのかどうか知りませんけど、私も一回足にものすごいなんかイボみたいなタコみたいなものができた時に、もうあのあちこち歩き回ってましたから、海外のね、だからこの時間を合間見て病院に行ったわけですよ。で病院に行って治療してくれて、薬塗ってくれて、そして、はい、また2日後来てくださいみたいな、うん、ところが2日後に行けるわけがなくて、まあ1週間経ってやっと行く、週に1回ぐらいのペースで行く。そしてそこでまた包帯解いてこう見ると、前よりも大きくなってる、タコが、イボが大きくなっている、タコちょっとじゃないの、ああ、ね、前よりも大きくなってる、おかしいなおかしいなって、その看護師さんも何も言わないしね、ただこうちょっと治療して、だから3回目ぐらいの時にちょっと看護師さん聞いたんだよね、毎回ちょっと来るたびになんでこれ大き逆に大きくなってるんだけども、なんで大きくなっちゃって治らないんですかね、まあこうやって聞いたらですね、それ聞かれたら
答えてくれるんだよね。聞かないときは言ってくれなかったんですけど、いやーこれは看護師さんが言うんだよね、あの薬がね餌になっちゃってて、この菌のだから大きくなってんだよと、餌与えてるようなもんだって言うんですね。えそれどういうことですか。いや2日にいっぺん来て治療するんだったらそれは効くんだけども、週にいっぺん来るぐらいだとその薬が餌になってあの菌が余計こう増えてくるんだって言うんですね。それでタコがねまた大きくなるそれだって言うんだよね。でやめてっていう話ですよこれ、うん、それでもう行くのやめましたって意味がないよね。最初から言ってくれればいいのに、お金の無駄ですよね、あのそんなに。だから向こうもまあお仕事だから、まあそれはあのそうやって、だからねちょっと私も考えましたよ、うん、それで、まずその聖書の言葉、神の言葉は癒しである薬であるということですから、聖書の言葉を読んで、それでブツブツブツブツつぶやいて、何日も何日もね、その聖書の言葉が自分の心の中に、頭じゃないですよ、心の奥深いところの腹の底までこう入っていくように、これインプットするって難しいんです。聖書の言葉をインプットするの、あの時間かかるんですよ。そうして何かこう入ってきた時に今祈ろうと、はい、あのその時はどっかニュージーランドのとこ行ってましたけども、夜眠る前ベッドのところでこの足に手を当ててお祈りをした。もう御言葉が入ってますから、 あとは感謝いたします、もう二度と祈らない、一度祈ったら神様聞いてくださる。だから神様聞いてくださったことを自分に思い起こさせるために、何月何日何時何分祈りましたってね、それでちゃんと、だからもう二度と祈る必要ないし、神様それに聞いてくださったから、はあ、それでそしたら本当にね、その後それ忘れちゃったんですよ。だからこれ本当に信じたわけよね、うん、あ祈りが聞いてるかな聞いてないかな、またちょっと見てみようかって、これ疑ってるわけよ。同じように見るんでも疑って見てるのと、あのもう信じて忘れてしまってる。1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいした時にあれと思い出して見てみたら、思い出して見てみた。だからそれは疑って見てみるんじゃない、思い出して見てみたらもう完全に治ってるわけ、癒されてる。それっきり今日に至るまで全く癒されてるわけですね。だからあのそのそんな難しいことじゃないんだけども、神の言葉が入っていって、それからこうお祈りをする、それで信仰の祈りっていうんですね。これは祈りでもたくさんいろんな種類があるけど、信仰の祈りはやめるものを救わんっていうのはそこですね。だからまあそれで、うん、ああなるほど、こういうふうにして、ああ癒されるということも感謝経験体験ですね。だからダビデはこのゴリアテに立ち向かった滑らかな石というのは、これを聖書の言葉だとすると5つ聖書の言葉を袋に入れたっていうことでしょ。聖書の言葉は自分に対しては癒しですよ、ね、だから滑らかな石であり自分の手を傷つけることもありません、ね、石は波動も持ってるから電気製品とかパソコンとかのところに置いておけばあの電磁波を吸収してくれなんていう人もいるぐらいですから、まあ癒しですよね、滑らかな石、これを、だから聖書の言葉は癒し、でもこの同じ聖書の滑らかな石は悪魔サタンにとってみればこれは武器となっていくんですよね。だから悪魔サタンにとってみれば愛とか信仰とか望みとかいうものがもう強力な武器なんです。彼にとっては攻撃のもうミサイルみたいなもの、まあね、尖った石とか、ね、なんかこうあの栗のイガイガみたいなものは別に悪魔サタンには何の攻撃にもなってないです、ね、憎悪とか憎しみとかぶつけてみたってそれは悪魔サタンのもともと親戚みたいなもんだから、うん、仲間ですから、そんなものぶつけてみたってそれは勝利できないです。そこに人間の勘違いがあるわけ、 悪魔サタンにとってみれば愛とか信仰とか望みとかいうものが恐ろしいわけ、彼らにとってみれば、はあ、だからダビデは神の名によって、だからダビデは神の名前を持ってたわけですよ、ちゃんと神の名を自分はしっかり持っていて、神の名によってあなたに立ち向かいます、こう言ったわけですね、はい、ここに、45節に、45節の後半にダビデがこう言ってますよね、されど我は万軍のエホバの名、すなわち何時が挑みたるイスラエルの軍の神の名をもって何時に行く。あ、ダビデは剣を持っていなかった、剣を持っていなかった、何の武器も持っていなかった、武器らしきものはなかったけども、石投げ器を持っていて滑らかな石を5つ拾っただけ、その中の1つの石を取った。まあ我々も聖書の言葉を5つ自分の中にこう持っていった時に、相手を敵と対峙する時に、もし相手が敵だとすればね、うん、まあ敵でも、あの、まあ、悪魔に誘惑されている敵っていうのはたくさんいるかもしれません、世の中にね。でもその人はね、あの、いつ正しい道に戻ってくるか分かりませんね、人間は、あの、反省して、ね、ですから適切な神の言葉が、滑らかな石がね、相手の心の的に的中したら、もうこれで勝利できるんですよね。で、見事にダビデの投げたその石は、滑らかな石はゴリアテの眉間に、あの、食い込んだっていうんですね。あのね、的、どんな素晴らしい言葉でも、世の中に素晴らしい言葉はたくさんあるでしょう。あの、誰々がこういうこと言った、誰々がこういうこと言ったとか、これはこの人はこういう人はこういう言葉を残した。でもね、そんな素晴らしいことは引用してもね、的外れだったら恐ろしいことになりますよ、ね、的外れで相手の心の、ね、的を外してしまったら、これは意味がないわけよ。まあ、どんな平凡な言葉でも相手の心の的に当たれば、相手は一撃にして倒れていく、ね、これはいやですね、だからダビデがそうですね、放った滑らかな一つの石がゴリアテの眉間に当たって、ね、この49節にありますね、ダビデ手を袋に入れて、そのうちより一つの石を取り、投げてペリシテ人の額を打ち蹴れば、石その額に突き入りて、うつ伏せに血に倒れたり。で、あの、ダビデがなんか石投げの名人だったとか、そういうことは書いてないし、ダビデが勇敢な、勇気を持った人だった、そういうことも書いてないですよ。ただダビデはゴリアテに立ち向かったということなんですよ。あとは自動的に神の働きがダビデを通して現れてきたわけですよ、ね、その立ち向かうということが、あの、ホースの水を吸引するようなもんなんです。それが信仰なんですね。最初の底だけなんですね、我々がこの必要なのは、はあ、まあそうした時に、あとはね、こう自然とこうなると、はい、ですから、まあ、このそういうことをこう見た時に、でダビデはね、自分の信仰をみんなに披露したいから、自分はこんな信仰があるんだっていうことを見せびらかしたいから、こんなことやったわけじゃないんですよね。ダビデには目的があって、うん、王様の娘さんを自分の嫁さんにもらいたいということと、それから家のね、税金をね、あの、免除してもらいたいっていう、このご褒美をもらいたい、つまり明確な目的があるから信仰もあるわけですよ、ね、明確、望みが明確に持ってなければ信仰も持ってない、持てないですよね。信仰というのは神様からのものを受け取るために信仰というのは用いていく。だから聖霊も受けたわけ、うん、ね、救いも受けたわけ、我々信仰によって受けたわけ、 はい、
ですからこの新約聖書のヤコブ書だけ開いても終わりますが、ヤコブ書ですね、ヤコブ書、はい、ヤコブ書でございますがね、この4章を見てまいりますと、4章の7節ご一緒に読みますね。ヤコブ書第4章7節です。このゆえに何じら神に従え、悪魔に立ち向かえ、さらば彼何じらを逃げ去らん、はい、聖書の中にはね、一箇所も悪魔に向かって祈れとか書いてないんですよ。それから悪魔ね、だからそういうことはどこにもないんですね。ただあるのは悪魔に立ち向かいなさい、それからどうするんですかって、いやそれだけでいいんです、立ち向かうだけ、はあ、神の名によって、ダビデがやったようにイエスの名によって悪魔に立ち向かう、それが悪魔が持ってくるいろいろなものにも立ち向かえばいいわけでしょ。いろんな感情が、悩みとか苦しみとか悲しみとか、ね、そういうことがあったとしてもそれを味わえばいいわけでしょ。イエス・キリストも十字架で死んで黄泉の世界に行った時に死を味わわれたと書いてあるんですよ、聖書は。万民のために死を味わったと、はい、だからそのね、悪魔に立ち向かいなさい、そうしたらそれは解決してる、うん、ね、まあ私は悪魔に追っかけられましたっていう人がいたならば、間違いなくその人は逃げたからです、うん、逃げたら追っかけてくる、うん、そうですね。ですからだからこの上に何じら神に従え、悪魔に立ち向かえ、これ世の中のキリスト教会はこういうことは分かってないですね。世の中のキリスト教会の神学と称する、神の学問と称するものをみんな勉強して牧師になるんだけど、世の中のキリスト教会の人はそれは神学に反してるような、この教えは悪魔に立ち向かえっていうのは、だから聖書っていうのはキリスト教会の教えと反してるわけよ、ある意味では、部分的には、ね、うん、だからこのまあカトリック教会だけはちょっと別、プロテスタント教会の教えはそうなんだけど、カトリック教会の場合はエクソシストっていって悪魔払いの特別な能力の訓練を受けた人たちを養成してるぐらいだから、そこのところはカトリックはやっぱり聖書の中にこう書いてると分かってるんだと思うね、ある程度は、うん、それでも彼は命を落としながらやるわけだけど、悪魔に立ち向かえて、うん、だから最初からね、そういうことじゃなくて、我々はそれもね、徐々に訓練していく必要がある、うん、ね、カトリックの教会の牧師のエクソシストみたいな映画になった、あれ実話ですけども、ああいうのもね、そういう悪魔に取り憑かれた人のために何かやるわけだけども、そんなことじゃなくて、我々は自分の人生の中に悪魔がいろんなものを持ってくる、いろんな思い、考え、感情を持ってくる、それに立ち向かっていく、はい、でこれからスタートしないとね、いけないと思いますよ。私もそうやって少しずつそれを、まあ力をつけてくるわけよ、悪魔に対する免疫をつけてくるわけです、ね、免疫をつけるっていうことは、少しウイルスにこうかかったぐらいがちょうどいいんでね、それで免疫作っていくわけだから、うん、だから悪魔に立ち向かう、ね、だからある時にどこかの性別さんに行った時に、そこに真光やってた女性の方がいて、その方に悪魔が取り付いて、それで声出して私をここから追い出すなとか、なんとか叫び始まったから、冗談じゃない、出てきてちょっとですね追い出す、だからもう悪魔の世界で私の名前ちょっとリストに載ってない、多分、うん、どっかのブラックリストに、うん、ね、
で、あの人間は立ちが悪いからっていうことになってるわけです。多分悪魔は付き合いに来ないんですよ、私のところに。多分だんだんそうなってこないといけない、ね、悪魔がこう、ね、お付き合いしましょうって言ってきたときにそれをね、立ち向かっていけば出ていけっていうふうにね、そう言えれば、でいろんなものを我々は頭の中に持ってきますけども、全部それを排除する、イエスの名によって、ね、はあ、神の言葉を知ることが、まあ、必要ですよね。ですから、あなたは弱いもんだぞと、あなたは何やってもダメだぞとか、まあ、大体そういうことですよ、持ってくるのは。あなたは価値が何もないよとか、ね、あなたこれもできないじゃないか、あれもできないじゃないか、まあ、そんなことですよ、持ってくるのは悪魔がね、うん、だからそんなことはないと、ねね、悪魔は最初から嘘つきだということをまず知っていて、うん、それが私は、ね、あなたの言葉は一切受け付けません、うん、私は聖書の言葉しか受け付けません、神様が私はこういうもんだと言ってたらそれが本当の私の姿です、うん、聖書は何と言ってるか、ね、霊のもろもろの祝福を持ってあなたを満たして、だから人生を生きていくために必要な全ての一切の力はあなたにも備えられています。私にも備えられています、はい、それは霊の状態で備えられています。霊の状態であれば肉の物質的な見える状態に現実化することは簡単なんです。信仰を通してやればいいだけなんです。お金がありません、何もありません、金もありませんっていうのは、これは目で見えるとかそう、でも霊のもろもろの祝福があれば全部それは与えられてくるわけ、信仰を通して、うん、そうやって私はニュージーランド行った時、全く知らない国で、今考えてみたらね、ニュージーランドってそうね、あのなんと一筋縄ではいかない国だよ、あの国は私は思うには、うん、そんなね、なあれちょっとかなりいろんな、今でもやってますけどね、ワイタンギ条約で今何万人の人のクーデターみたいな、クーデターで行進かデモ行進かやってますけどね、うん、あだってニュージーランドにいる人の大体2割ぐらいはマオリ族系の人たちですから、うん、でそのマオリ族系の人々がイギリスは国を奪ったわけだから、女王様は、ね、その代わりあなた方には特別な配慮をしましょうっていうのはワイタンギ条約ですよね。ところが今の国会においてそれはあまりにも特別な恩恵を被りすぎているということで、マオリ族のその特権が奪われかけているということでね、これは大変な、こうやああいう国はね非常複雑ですよ、意外とあの国は、はあ、だけどね、私は何もないでしょ、金もない、知識もない、道も右も左もわからない、ただあるのはイエス様とね、それから信者さんも一緒に行って、けれどもね、見えるところ今すごいこと与えられてますよね。でもそれは誰が何かやったわけじゃない、神様が我々に霊のもろもろの祝福をもうすでに与えてくれてるから、うん、それをこう見える形で、だから街道、今 2回目の街道のが与えられて、うん、それで1回目の街道売り払っちゃったからそれで2回目の街道与えられて、でその第2期工事を今してる最中で、あのクリスマスで終わるって言うんだけど、その辺のね、あの土地だけでももう億万長者でも手に入らないぐらい の価格高騰してる場所ですけども、あの本当に神様っていうのは必要なものは全部与えてくる。だから必要なものは、人生において必要なものは全て与えられるようになって、霊の世界においては、はあ、あとはね、そのだからこの我々がもしここに何と書いてあるかというと、 ある世の中の世のクリスチャンですよ、世のクリスチャン、鹿児島市内のキリスト教会の信者さんがこういうこと言うんだよね、なんで神様がいるのに、神様がいるのになんで世界中で戦争ばっかり起こっているのか、戦ばっかり起こっているのかって、こういうねことを言う人がいるんで、 いやー本当にね、神様も悩んでると悲しんでると思うんだけども、憂いていると思いますけど、この4章の一節なんて書いてるんですか。この、まあ、私が読みますね。何じゅらのうちの戦はいずこよりか、争いはいずこよりか、ね、で聖書を読んだら書いてあるんですよ。何でも、なんで世界で戦争が起こってるんですか。あれ神様がいるのになんで起こってるんですか、はあ、それは何じらの戦争はどこから来たんですか、争いはどこから来たんですか、ね、何じらの死体のうちに戦う欲より来たるにあらずや、ね、欲から来てるのよ、人間の欲。神様と関係ありませんね、全然、うん、神様もなんか憂えるっていうかね、人間はその欲、じゃあその欲を持ってきて人間を操ってるのは何かって言ったら悪魔ですよね。ああ戦争して金儲けようっていう人たちがもう多いわけですよ、世の中、うんうん、まあ、歴史見ていけばもうそれはよくわかります。100年戦争なんてやったんだから、100年も戦争して大儲けした人たちたくさんいます、うん、で両方の国に武器売ってるんだからそれは売れてしょうがないって。だからこのまあ欲というものを、人間の欲というものを悪魔がうまく利用して、ね、だからあの欲っていうのはね、何て言うんでしょうかね、この聖書というのは健全な教えだから、偏った教えではないから、この健全な教えのためには複数のこの聖書の言葉をきちっと持っていないと、あの与えるは受けるよりも幸いだって言葉がありますよ。与えるということは受け取る人よりも幸いなんだと、与える人は幸いなんだと、まあ、世の中でよくそういうことを言う人いますよね。与えることでまた自分も与えられていくから、与えることは素晴らしいんだって、それは一面の真理なんだよね。そればっかりに偏ってしまったらうまくいかないですよね。なぜかって言ったら、これ信仰の話じゃなくて、まあ、世の中の一般的な話ですけども、与えるにも限界があるからですよね。当たり前のことですよね。自分が持ってないものまで与えられないわけだし、持ってるということがあれば限界があるわけですよ。自分が与えられる限界、人に施しをするとかボランティアもいいけども、ね、寄付をするのもいいけども、ね、でも何かお金だけじゃありませんね。与えるものはたくさんあっていいと思いますけど、けれどもこと物質的なものに関しては限界があります。お金に関しては限界があります、はい、限界があるということは限度もあるということですね、まあ、ここまでは与えられるけれども、ここ以上はということありますよね。ところがだから与える方は限度をちゃんと知っておく必要があるということです。なぜかというと、もらう方は限度を持たないからなんですね、うん、限度がないところにね、そのこっちが与えられたらもう両方潰れていきますよ、うん、だからいやもうここまでが私の限度ですよ、私にできることはここまでですよって言った時に、相手も目が覚めて、じゃあやっぱり自分でまともに自分の足で立たなきゃいけないなと思うから、両方いいわけですよ、うんね、だからそれが健全なんですね。うん、だから何かこの言葉だけが美しく響いて一人歩きしていって、そして間違いを起こす場合が多いわけでありますから、聖書は健全な教え、うん、だからこの欲というものは再現を知らない、ね、もうどこまでもどこまでももらう側は限界がないから、だからそこから争いが起こっているね。それでこの2節にもありますよ。何じらむさぼれども得ず、殺すことをなし、妬むことをすれども売ることあたわず、何じらは争いまた戦す、ね、もう自分が欲しいものが与えられないから、それをね、戦いというのは戦ってそこから来る。だけども何じらの得ざるは求めざるによりてなり、うん、つまりこれ人間に求めるんじゃないですか。こういうとこちょっと省いてんだよね、聖書なんで。もうちょっと省かないでほしいんだけども、こういうのは神に求めないからだって言ってもいいでしょこれ、うん、 人に求めるから争いが生じてくる。神に求めていくんだと。そうですね、人に頼るなということだよね。簡単に言うね、人に頼るなと、神様に求めていくということは自立していくということですね。神に求めて、あなた方が受け取ることができないのは神に求めないからだと。簡単なことですよね。お祈りして神様求めればいいことなんだけれども、求めないからだと。いや、私は求めてます、求めてますけれども、一向に神様が聞いてくれないだけですみたいなことになると、それはね、その次に書いてあるんですよ。3節、何じら求めてもなお受けないのは欲のために費やさんとて、みだりに求めているからなんだっていうことなんだ。その必要だから、結局必要なだけ求めていきなさいと、神様に。自分の必要なもの、その限界を、求める限界を知らないから問題なんだ。そうですね、その求める限界を学んでいくっていうことは大切なことですね。自分の身を滅ぼさないために、まあ子供だってそうですよね。親にこれ買ってくれ、あれ買ってくれって言っていながら、大体このぐらいまでだろうぐらいのことはだんだん子供も見えてきて、親にね、ここまで言っても無理だろうみたいなことで、もうちょっとこのぐらいにしとこうか、大体分かってくるわけじゃないですか。そうですね。ですから、まあ、我々の神様は限界のないお方ではありますけども、我々の側にね、求めるということは危険性を秘めてるわけですよ。乱りに求めていくということは、ですから常に必要を与えてくださる神様、そこに神様に必要なだけ求めていく、必要なだけプラスちょっと余裕があるぐらいだったらいいですけど、そして求めていけば与えられていきますよと、ね、そうして、この6節にありますように、神はさらに大いなる恵みを賜う、さらば言う、神は高ぶるものを防ぎ、へりくだるものに恵みを与えてくださいますから、我々みんなへりくだって神の恵みに預かった方が得ですよね。高ぶって損するよりも、高ぶってね、何も得るものないんですから、それでへりくだって恵まれていく道を選ぶべきですね。それから、悪魔に立ち向かっていきなさい。悪魔が持ってくるいろんなもの、ネガティブなもの、マイナスものも全て立ち向かって味わっていけば、もうそれで終わり、そして、彼らは逃げ去っていきます、まあそうして我々もこの福音のために、まあ、立ち上がって、さらに喜んで感謝して進ませていただきましょう。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。アレルヤ。